皆様おはようございます。日本バプテスト連盟に加盟をしている教会は、他の教派にはない、他のキリスト教派にはない、非常にユニークなプログラムを持っています。それが、子どもから大人まで全年齢層による教会学校です。私たち市川八幡教会は礼拝と教会学校、そしてそれから生活の場に出かけていくという流れを大切にするために、礼拝の後ろに教会学校を設けて、そして全年齢層、幼児科、小学科、中高科、そして成人科4クラスに分かれて時を過ごすようにしています。また教会学校の時間をある程度しっかり持つことができるようにと、2019年度にはですね、1年間かけてみんなで話し合って、2020年度よりそれまで10時半礼拝開始だったんですが、10時に、変更をしたですね。でかなり勇気の必要な変更だったんです。10時早いんじゃないかっていうね。けれどもですね、そのようにしたんです。そうしてでも教会学校をしっかりと持とうと。でせっかくそのような思い切った変更をしたんですけれども、思いもよらぬコロナウイルスの流行によって、輪になって向かい合って過ごす教会学校、この形をやるのはもう少し待とうと見合わせました。で実際教会学校、礼拝の後教会学校輪になってやるようになったのは2023年度からです。2022年度に一度プレ教会学校というのはちょっとやってみたんですが、本格的に礼拝教会学校というふうに、いよいよスタートさせたのは2023年度からですね。でその際にクラス編成を行いまして、そのメンバーで3年間を、特に成人科3年間を過ごしてまいりました。そして2026年度この4月から今度はクラス替えをして、新たなメンバーたちとともに、セカンドステージが始まっているというわけですね。ところでこの成人科 ABCD それぞれのクラスには、この3年間時を過ごす間に、定着したクラスの持ち方や進め方の個性というものがそれぞれできていて、それに皆さん慣れ親しんできたわけですから、この4月から新しいクラスになったと。さて一体どのように進めるのが良いのか、今までのクラスの持ち方進め方とは違うぞといった、そういう戸惑いを感じておられるようであります。それは当然のことですよね。で連盟発行の教案誌聖書教育がありますが、この聖書教育をみんなが手に持って進めることができていたというクラスもあればメンバーの中に聖書教育を購読している人が少なくって、そして聖書教育を共通教材とはできないとしないという形で進んできたクラスもありましたから、今年度からこのクラスはどう進めたらいいのか、どう進めるべきなのか、そんなことも今手探りの中にあるということであります。またいわゆる教師リーダーをあらかじめ立てるというようなことも今回はしておりません。それぞれのクラスで話し合って進め方からそのクラスで相談して形を作っていく、そういう形を今回は取りました。というのも教会学校っていうのは、これをするべきだとか、こう進めるべきだという、そういう定義定式のようなもの、決まったスタイルのようなもの、あるいは、あまりにも明確な目的のようなものをあまり定めてしまいたくないというふうに、そういう考えに基づいております。 で、形を定めないというのはかえって面倒くさいことなのかもしれませんけど、そのような戸惑いや手探りの中から、まあ、みんなでクラスのみんなで一緒にたどり着いていく、そうした進め方、それを探っていくプロセスの中でお互いに知り合ったり養われあったりする力があると、まあ、そう信じて今年度からはそのようにさせていただいております。とはいえですね、クラスが改まって一月ほどの歩みをしてみたこの時点で、まあ、今日という時点で教会学校の意義やそこで大切にしたいこと、そういうことについて何らかのオリエンテーションが欲しいですと、そのように先日の教会学校連絡会で要望を受けましたので、本日は宣教としてそのことに触れていきたいと、そのように思います。で、明治キリスト教の布教が解禁されて、まあ、御禁制の高札が降りたと。で、明治時代のプロテスタント宣教開始以降、まあ、キリスト教会では日曜学校サンデースクールという運動が取り組まれるようになりました。で、日曜学校というのは、まあ、戦後は教会学校というふうに名前が変わっていったんですが、まあ、キリスト教諸派にこの日曜学校教会学校に一貫していたのは、子どもたちへの宗教的上層教育の場としての教会学校ですね、でした。子どもたちに聖書物語やキリスト教の教理や、あるいはキリスト教的な倫理観価値観を子どもたちに伝えていく場、教えていく場として位置づけられてきました。そして教会学校の教師にはそれなりの経験と見識を持ち、かつ子どもの教育に使命を持った人たちがその任についていくものだというふうに考えられてもきました。ただバプテスト連盟は、まあ、戦後再結成して、そして歩み出したバプテスト連盟はその最初の時から、全年齢層、大人も一緒に学ぶと、そういう教会学校を形成しましたけれど、まあ、その教会学校、大人の教会学校、成人科にあっても、まあ、当初はリーダーのことを教師と呼んでおりました。1980年代ぐらいまではそう呼んでたと思いますね。そしてその教師になる者たちには教師養成講座というものが持たれていたわけです。ある程度準備をしなさい、聖書の知識を持ちなさいというわけですね。まあ、けれども次第にその教師と生徒という考え方も相対化しようということになりました。むしろバプテスト教会が大切にしていきたいのは共同学習ではないだろうか。先生と呼ばれる人は必要ではなく、みんなが共に学ぶ人になって歩むこと、これがバプテスト教会にとって一番適した形ではないだろうかということです。ところで学校という概念についても少し考えてみたいんですね。共同学習なのに学校なのか、教会行ってまで学校なのかと、学校でなければならないのかという問題です。で、学校というとですね、皆さん講壇に向かって椅子が整然と並べられている教室を思い浮かべますよね。教える人と教えられる人が対面して、で、講談から教室の、まあ、子どもたちですがもっぱら講談から受け取るべきものが発信されていくですね。そういう一方通行的なイメージです。でもね、本来学校とは共に学び合う場だと思います。一人で学ぶのではなくて、仲間たちと共に学んでいく共同の場です。まあ、効率よく 教えるために複数人が集められているのではなくて、共に学び合うためにグループを作るわけです。ですから、こう教える立場からの視点ではなくて、学ぶ立場からの視点として学校を考えたいわけです。その場合何が大切かというと、一人で学ぶんじゃないということです。みんなで学ぶ場を作っていくということが、学ぶ側から見た学校の大切さです。あるいは一人では学べないようなことをみんなで学んでいくための場ということでしょうか。まあ、そういう点で言いますと、皆さんご覧になりましたかね、昔山田洋次監督の学校っていう映画がありました。見てない方は、レンタルビデオで借りてみてください。山田洋次監督の学校という映画で描かれていた夜間中学の姿の中に、学校が持っている豊かさを見るような気がします。まあ、確率教育の場としての学校のイメージではなくって、人生を持ち寄って一緒に学ぶ場としての学校、そのような意味で学校を私たちは捉えたいと思っています。それから学ぶということを考えますと、この学びの中には、確かにね、一人で学べるものもありますよ。いっぱい教科書を見たり文献を調べたりして、まあ、歴史を知るとか、解の公式や定理や法則を学ぶ、あるいは単語や漢字や構文を覚える、そういう学びもあります。でも私たちが教会学校で考える学びとは、あるいは聖書の学びとは、そうしたすでに決まってしまっていること、すでに定まったことを習得する作業ではありません。聖書を学ぶ、あたかも聖書には決まった真理、決定している真理が書かれていて、それを習得していく、聖書を学ぶというのはそういうことではありません。聖書はそもそも時代の中で、聖書が書かれたそれぞれの時代の中で神と向かい合って生きてきた人々が、自分たちが今立たされている現実を通して神様の御心を探り感じ取ろうとしてしたためられた文章の集まりです。神の思いを本当に豊かに感じ取れているなぁと思える部分もあれば、感じ取り間違ってしまっているのではないかと思える人間の現実も、聖書の中にはあまねく記されております。あるいは旧約聖書も1000年ぐらいの時間を経てまとめられていますから、古い時代の旧約文章の神観念を、同じ旧約文書の中であってもより新しい時代の文書の神観念が修正したり克服したりしているわけです。神の人間への思い、まあ、それは私は神の愛と言っていいと思うんですけど、その神の人間への思いはイエス・キリストに表されたと信じるのがキリスト教の信仰の確信中の確信ですけれど、そのイエス・キリストの経験から始まっていく新約聖書の各文書も、それぞれがそれぞれの時代の中でキリスト信仰の着眼点やキリストを伝えようという伝道の使命の違い、また教会を作り上げようとする際の教会が置かれていた課題の異なりによって、新約のいろんな文章も告白の仕方とか教えの解き方が変わっています。ですから聖書には定まった答えが記されているというより、人間はキリストから何を問いかけられていたのか、人間は神からキリストから何を問いかけられ続けていたのかという、人間への問いかけが記され続けていると言った方がふさわしいでしょう。答えではなく問いが書かれている。定まった答えならば 丸暗記したらいいかもしれない。しかし聖書が人間に問いかけているものであるならば、問いかけを聞いて考えて悩んで向かい合っていくものだと言えます。しかもそれを今ここで私たちの生活の営みの中で紐解いて考え味わい生活の力としていくこと、それが聖書を読む、聖書を共に読むということだろうと思います。牧師が語る宣教、説教と言ってもいいですけど、宣教もまた聖書の語る真理を解き明かしているもの、永遠の真理を伝えているものだと私はあまり考えていませんし、皆さんもそう思わないでいただきたいと思っています。また神の言葉を神に代わって牧師が語っているとも思っていませんし、またそう思わないでほしいと思います。あくまでも牧師が聖書から聞いて今日語る言葉です。その説教者の聞いた事柄を礼拝で聞き取り、教会学校でさらに自分たちとして聞いて考えて砕いたり練り直したり膨らませたりしていく、共通の題材話題をめぐって、その共通の題材話題というのは、それが牧師の今日の宣教であってもそれはいいし、聖書教育のメッセージであってもいいし、たまたま今日メンバーが吐露された打ち明け話であってもいいと思うんですが、その共通の題材や話題をめぐってメンバーそれぞれの体験や感覚から来る感想とか連想を聞き合い混ぜ合い展開させていく。そうすることによって生活、生きる活動にとっての大切なものに気づいていく、みんなの経験にしていく、そういう営みだと私は思います。体験と経験とは異なるもので、体験は一つの出来事ですけれども、経験とはそれがさらに時間をかけたり人々と分かち合われたりして、他のさまざまなことにも通ずる出来事になったり、他の人にも共有できるような出来事事柄になる、そういうこう熟成や普遍性を持つようになるものを経験と呼ぶんですが、共同の経験を手にしていく、そういう作業が教会学校の中で起こると素晴らしいなと思います。石川岩田教会の教会学校が大切にしたい要点の一つはまさにそのことなんです。教会学校とはまず聖書があって、そして仲間がいて、聖書と仲間たちから始まる共同の学びの場、聖書と仲間たちから始まる共同の学びの場だということです。で、教会学校にとって教会学校ですから、聖書のテキストは大切に扱われるべき第一の要素だと、第一のファクターだと私は思います。これからグループで対話をしていこうとするその共通項として聖書、その聖書箇所はその日の礼拝の聖書箇所が、やはり一番自然なテキストだとは思いますよ。それをまず読む、教会学校の始まりのところでもう一度その日の聖書箇所を朗読臨読するということは、クラスの始め方、開始の仕方としては大変有効だと思います。でもその後は、誤解を恐れずに言いますが、成り行きに委ねていいと思います。もちろんこの聖書の言葉に励まされたこと、慰められたこと、逆にきついなと思ったこと、そういう率直な感想が語られていいと思います。さっき聞いた牧師の話に同感できる、いや同感しかねるといったことも素直に話されていいと思います。あるいはメンバーの中から一見今日の聖書箇所とは関係がないかのように思える まあ、日常のエピソードが語られることもあるでしょう。そうしたことも遮らないでいきましょう。聖書朗読から始まっていく一連の対話の一環として、とあるその人の生活の営みの中の出来事が何かに促され、何かに導かれて、その時語られている言葉なのだと、まずは聞いていきましょう。聖書箇所と関係ないじゃんと感じてもわからないです。深いところで関係しているかもしれません。まあ、ただしいずれにしても、何を語り合うにしても、クラスの場と時間は自分だけのものではありませんから、みんなの対話の中に託していくという思いで、姿勢で言葉を語り合うようにして、まあ、長々と自分ばかりが語ることは避けましょう。とは言っても40分なんかあっという間です。いずれにしても限られた時間です。一つの感想とかエピソードに花が咲いて、それに熱が入って話しているうちに時間が来てしまったということもあるでしょう。その日はそういう日として導かれたということで、それでは時間が来ましたのでと、まとまらないまま閉じて良いのではないでしょうか。一日で型をつけるものでもないでしょう。まとまらなかった余韻はクラスの中に残されていきます。そのようにして、聖書に明かしされ、イエス・キリストによって示された神の思いを仲間たちと共に、互いの日常の体験や感覚を紡ぎ合わせながら味わい、しかも一日限りではなく春夏秋冬の道のりを共にたどりながら、生活していく上での共同の経験にしていく営み、それが教会学校の、まあ、醍醐味だということができるように思います。で、教会学校で大切にしたい、まあ、さらなる要点について、それを市川八幡教会の教会主題と年間テーマに引き寄せて語らせていただくならば、この教会学校という共同の場、対話の時を通して、私たちというこの交わりが、市川八幡教会というこの群れが、隔ての壁を越え、命に吹く優しい風にさせられていく、そのことの方に私たちはみんなで今練り上げられているんだということでしょう。もちろん未だに人と人とを隔てていたり、違いを受け入れられないでいる現実などが私たちにはまだまだ残されていると思います。隔ての壁って何だろう、どういうところにあるだろうということを折につけ一緒に考え合ってきましたから、たくさんの気づきも与えられて、超えるための努力をしてきた部分もありますけど、まだまだ私たちには隔ての壁らしきものが残されてはいるでしょう。だから私たちは歩み続けます。隔ての壁を越えようとし、命に吹く優しい風にさせていただく歩みを、それはもうグループみんなで、教会みんなでやっぱり続けていくわけです。で、優しい風としての言葉ということに少し触れますけど、このことを対話の場を共にやり続けることによって、こう優しい風のような言葉にを身につけていくということも私たちにとって大事なレッスンだと思うんです。例えばその言葉はジェンダー、性役割を固定化したような発想から来ていないかどうかとか、断定的な言い方になっていないかどうかとか、相手の言葉を遮るような喋り方をしていないかどうかとか、マウンティングって言って相手より自分を優位に見せようとする思いが入っていないかどうかとか、マンスプレーニングと言いまして、 聞かれてもいないことを教えようとしていないかどうかとか、そういう自分自身のあるいは互いの言葉のトゲとか癖のようなものをやっぱりこう見つめ丸く研いでいく、対話的な語り合い方のレッスンをしていくという、そういう場が私たちには与えられている。それは素晴らしいことだと思います。で、最後に簡単に今日のテモテの手紙1の3章に触れますけれど、ここには奉仕者の資格としていくつかのことが記されています。例えば8節に書かれていること、8節9節に書かれていることを、言葉のニュアンスを汲み取りながら、読み直して読んでみますね。同じように、群れの奉仕者たちも人を安心させるような落ち着いた態度の人であってほしい。こちらとあちらとで言うことを変えてしまうようなことをしないで、またお酒に飲み込まれてしまうほど支配されてしまわないで、立場を利用して利益を得るようなことを遠ざけなさい。人の前だけではなくて神の前にまっすぐな心で、16節から書かれている信仰告白、今は神様が私たちに明らかにしてくださった真理を受け止めている人でなければなりません。そういうふうなことが書かれているわけですね。これは当時の家の教会、2世紀初頭のローマ帝国社会の中で苦闘しながら教会形成に取り組んでいたキリスト共同体が、その時代から交わりを壊されてしまわないために、また内部的な齟齬によって交わりが壊れてしまわないように、リーダー像とか交わり方を描き出しているところです。お互いに奨励し合っているところです。そして16節には共に信じる信仰告白を確認している部分です。その時代に信じるべきことをみんなで確認したり、そう、今日私たちが信仰告白をこの後読みますけど、そのように確認したり、あるいは姿についてその時代なりの努力をしていたということです。もちろんそれはそのまま今私たちの指標とはならないものもありますけれど、その時代の努力だったということです。そして私たち市川八幡キリスト教会は、私たちの交わりを育てる努力をしていきたいと思います。隔ての壁を越え、命に吹く優しい風にさせられていく歩みにとって、リーダー像や奉仕者像、共同の場の作り方、対話の仕方などを私たちなりに探っていきたいと思います。またそれを一緒にレッスンしていく場所を設け続けたいと思います。何より聖書に明かしされ、イエス・キリストに表された神の愛を一緒に受け止めていく歩みを続けていきたいと思います。お祈りをいたします。神様、私たち教会が私たちなりにイエス様の心を映した交わりになるようにと私たちは祈ります、願います。そして必要な努力をしたいと思います。教会学校がそのような場所として私たちに備えられているのであるならば、どうか豊かに用いることができますように、私自身が場となり、場を作っていく一人となっていくことができますように導いてください。今日から始まる1週間を あなたの導きの中に置いてくださいますように。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。